この時間は気軽にマイ防災をお送りしてまいりましょう。こんにちは、門垣敏子です。心と命を守るヒントのお話、今日お聞きになった皆さんはぜひ今日から気軽にマイ防災を始めて、心へのダメージを減らす防災準備をぜひしていただきたいと思います。お話はこの時間おなじみです、防災士の天満由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうどこのお越しいただく間に1月17日を迎えましたね。
はい、はい、ありました、
はい、今年は特に報道もなんか31年目なんだけど、はい、多かったですよね。
そうなんです。30年がね、やっぱり区切りだからすごく特集で、今年はどうかなって言ってたんですけど、結構番組とかあちこちでもね取り上げられていて、良かったなって思いました。
はい、だからますますその伝えていかなきゃいけないという気持ちが大きいのと、はい、逆によくそのニュースの中では、まあ、30年を区切りに活動されていた団体さんがちょっと減ってきたという、はい、そういうお話もあって、はい、逆に危機感を持って、はい、報道なんかでもどんどんあったのかなと思うんですけど ね、
はい、ね、そうかもしれないですね。
今日はいろいろといつもこの、はい、行かれた今までの近況報告ということで、はい、特に多いと思いますので、はい、じっくりとお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
時系列的にはどこに行ってくれましたか？
あ、はい、ずっと関わっていた、はい、神戸市西区の小学校の4年生の方がまた呼んでくださって、はい、1回2回と私たちリタプロジェクトだったり石田さんの講座がまず1回一番最初にあって、はい、その2日後に私が4年生の方に向けて、はい、命を守る備えと、はい、助かった命を続けるための備えについての講座を、
ね、
はい、させていただいて、その2つを聞いた上で、じゃあ今度は自分たちが防災を考えて発表しようという
い、
はい、のがあったので、
種を植えられたのがどのように芽を出したかを、
はい、芽を出したかっていうのを発表聞きに来て公表するという、はい、お仕事をいただきまして、はい、1月の13日かな、はい、伺ってきたんですけど、まあ小学校4年生ってパワーポイントをね、どのグループを使っての発表でまずそこに私は驚いて、はい、うちの大人でも使えない人いるのにすごいねって言ったら、最近は使えるんですって先生がおっしゃっていて、もう先生が全部作ってお子さんたちの意見と合わせてこう作っていたいって、扱いも先生がやってくださるので、はい、皆さんは発表
でもそういうシステムがあるってことをもう当たり前のように、うん、はい、入れてらっしゃるわけですね。
はい、驚きました。すごいいい地域なんですっていうふうに校長先生はおっしゃってたんですけど、本当に落ち着いた感じの生徒さんが多くて、発表の方も多岐にわたる内容 で、
はい、
でどうやってなんか皆さん一生懸命熱心にされてるからすごいなと思ったら、みんなで自分がやりたいテーマを自分たちで決めさせたんですって。どれをやりたいっていう、
は
い、
個人個人ですか？
個人個人でまず どういうことをしたいっていうのを出して、だいたいグループ分けをして、はい、じゃああなた避難所のチームねとか、
あ、なるほど、はい、
避難マップのチームね、はい、みたいに
単なる班分けじゃなくて、はい、個人のテーマを出し て、でそれごとの何か先生がグループ分けを、
はい、チームを作って、それぞれの方が発表するのは本当に1、2枚のパワーポイントだったり、3、4枚までだったりするんですけど、はい、グループになると、ね、1グループ5人ぐらいだったので、はい、結構だから5分ぐらいの発表をしてはったんですけど、それぞれの家の危険度のチームがあったり、誰でもできる防災っていうテーマだったり、こんな時どうするとかテーマがあって、
なかなか多岐にわたってますね。
いや、そうなんです。豆知識とか、はい、それぞれ自分のやりたいテーマごとに発表があったので、自分が調べたいことを調べているので、皆さん堂々と
本当だ
自主性がすごく出ていて、
知りたいことを調べて分かった時のあの、
はい、
なんて言うんでしょうね、
あの達成感と、
うん、そうですね、はい、でみんなに伝えたいっていう、ね、
伝えたいっていう気持ちが
熱意が、
はい、なのでもうあっという間の2時間授業、
はい
はい、2コマ45分から50分授業だと思うんですけど、はい、それ2コマみっちりと聞かせていただいたんですけど、時間が足りないぐらい白熱していて、私はあのすごく内容に関心と感動しました。
特に心に残ってらっしゃる発表、どういう点なのか教えていただけますか。
はい、あのお子さんならではの視点も結構あったりしたんですけど、あ、はい、あのなんだろう、若い4年生なのに、うん、ちょっと高齢者の防災とかをやってるとこもあったりして、はい、それは難しそうだなって思ってたんですけど、あのなんだろうな、貴重品をまとめておくとか、その子なりに、その子たちなりに自分がその立場だったらっていうことを一生懸命考えて作ってるのはすごい感動し、私は感心しました。
はい
はい、あと驚いたのはキッチンでの動き方マニュアルというね、
はい、のを揺れた時の、
はいはい、をそういう発表したグループではキッチンが一番危ないから、うん、危ないからいろんなものであの頭を守るんだけど、うん、面白かったのがあのフライパンと鍋とまな板とか、うん、そのクイズ形式になっていて、うん、
あ、はい、
クイズにすると答えが1個になっちゃうから、あとまな板は答えに入ってなかったけどまな板でも守れそうだなとか、
そう、本当ですね、
いろんな面白い点もあったんですけど、
あのだから発表の仕方も工夫されたってことですね。
あの飽きないようにクイズ形式がすごく多くって、3択になっていたり、
はい、
あとこういう時はどうでしょうかっていうその、まあ、クイズも4年生ぽくて面白かったんですけど、
うん、
あの結構ツッコミどころは、
はい、そうですか
ありながら、
はい、
一番感動したのは何だったかな、すごいもう必死にノートをね、
次から次への発表ですからね、
取っていったんですけど、
はい、
あの100円ショップでの防災グッズのことも調べてる子もいて、はい、その子たちはどのになる袋が100円ショップに売ってるんだよっていうのを教えてくれて、
はい、
私それは見たことがなかったので、はい、いや土のうだったり水のうになるらしくって、
あ、はい、
あそういうのも置いておけば確かに普段はぺったんこだし、うん、何かの時は水を防いだりするのにもいいだろうなっていう、はい、新たな100円ショップの使い方を、
はい
はい、学ばせてもらったり、あとは非常食のことを言ってる子が、
はい、
この間のちょうど小西食品さんではないですけど、はい、あの干し椎茸とか乾物をね、
そっちに
行ったんですよ。だからあらそんなところにも4年生の子たちで気づくんだって思いました。だからあとはスパゲッティとかもいいんだよとか言って、うんうん、
はい、
お伝えしながら、
そうですね、
はい、そういう4年生で干し椎茸に行くんだっていうのは私はすごく、はい、
この時間にもね、あのお伝えいただいたことありますけども、はい、それは大人だったら使ったことがあるし、はい、でも大人でもそこまでいかないのに、
そうだと思います、
そうですか、
はい、あとは私たちがやったそのビニール袋で作る酸化菌をちゃんとつけながら、
はい、
あるもので、いろんな防災グッズにできますよっていう発表をしてくれている子もいて、うん、
はい、
なんか ありがとう私たちのやつを使ってくれたのねって、はいはい、言いながら、そんな子たちがあのローリングストックについてもお話ししてたので、
はい、
なんだ、いろんなチームがそれぞれ関心あることを発表することで全体としてすごくいろんな角度からの知識がつくなと思って、取り組みが素晴らしいなって思いました。
いやこれはあの私たちがこの気軽にマイ防災をお伝えしている一番のこう目的のところですもんね、はい、どんなちっちゃなことでもいいから、はい、心の中にちょっとこう、はい、あの残って、うん、でそれがこう芽を出してくれたら 次に、はい、あそこもそうだここもそうだっていうふうに広がっていく
んですね、はいはい、そうなんですよ、いやまさにこう、ね、その種が芽が出て、
ね
はい、でみんなに広がって、はい、すごくいい防災リーダーが育っていきそうだなと思って、
うん、そうですね、はい、しかもその単に伝えるだけじゃなくってクイズ形式にすることでまた考えるので、は
い、そうなんです、みんなもこうチッチッチッチって時間過ぎていくときに必死に考えて手を挙げてって、
頼もしい、はいね、ミニリーダー防災リーダーがもう誕生してますね、
はい、
そうですか、2時間の発表、はい、有意義な時間だったでしょうね、でこれはもうこれ終わらないですからね、
そうなんです、そこからこうまたね4年生だから5年生6年生ってなっていくので、学校がこうやって一生懸命取り組んで、もう各学年で取り組んでいるので、その地域羨ましいなって思いました、
そうですね、やっぱりあの、うん、阪神淡路大震災 その31年前の経験が神戸は特に、
はい、
あのしっかりとこう継いでいこうと学び、はい、そして伝えていこうという姿勢がはっきりしてますね、
はい、もう先生にもよるんですけど、
はい、
校長先生が特に、はい、あの学校の先生方も体験してないので、
そうですね、お若いですからね、
すごく伝えるのが難しいと先生方がおっしゃっていたんですけど、はい、最初の方はそういうふうに11月の時点でおっしゃってたんですけど、うんうんうん、1月にお会いしたらもうしっかりとみんなをリードして、
そうですね、
すごいこういう素晴らしい発表を、はい、作り上げておられたので、先生たちの力もすごいなって思いました。
これがまたいろんな学校に波及してほしいですね、
はい、
神戸西区にある小学校、はい、小学校の名前言っても大丈夫ですか？
大丈夫だと思います、
はい、お願いします。
三方台小学校の方で、
はいはい、三方台小学校、
はい、させていただきました、は
い、ありがとうございます。一つは近況報告、そんな頼もしい、防災リーダーの卵ちゃんたちがいっぱい生まれたというお話を伺いましたが、はい、その他にはいかがでしょう、
はい、その週に、はい、あとはあの地域のね、ずっともう20年以上通っている有野小学校というところで、はい、1年生と6年生にあの私の地震の体験談と、
はい、
あとじゃあどうしたらいいかなっていうのを1年生版と6年生版を作って、
はい
はい、お伝えしてきました、
はい、なかなか学年が違うと伝え方にも難しさがありますね、
はいはい、そうなんです。話は同じ内容に、ね、体験談はなるんですけど、はい、そのじゃあどういうふうに命を、ね、守る備えにしても、うん、それぞれの学年でこれができるかなっていうことを、
ねはいはい、
やっぱり自分の命を守るためにねって頭を、ね、ランドセルで守ってねとか、うん、どういうものが学校の帰りだと危ないと思うって言って、はい、例えば電信柱が倒れてきてる写真だったり、うん、自動販売機が倒れてきてる写真だったりを出して、うん、こういうふうになってしまうかもしれないんだよって、だから帰り道に安全な場所はどこかなとか、ここだったら大丈夫かなって考えながら帰ってねっていう話をさせていただいたり、あと寝てるところ思い出してくれるって言って、
はい、
何か落ちてくるものないですかって言ったら何人かが手を挙げたり、
挙げてきました、はいはい、
お母さんの目に倒れてくるところに、お母さんの寝てるところにタンスが倒れてくるようになってますっていう子がいて、じゃあ今日一緒に帰って配置を考えてねっていう風に、お伝えして、
それはやっぱりなかなか想像しないですからね。
そうなんです、
寝てる時に って
私のいとこが本当にもうタンスに潰されそうになってしまった話とか、
はい、
おじが助け出したくてもおじの上にも足の上に大きなタンスが乗って動けなかったので、はい、なかなか助けられなかったんだってお話をさせてもらってからなので、
なるほど、
みんな自分のことのように想像しながら聞いてねってお話しさせていただくので、はい、あしまったって思ったみたいで、
じゃあもう早速お家に帰って、
ね、やってくれてたらいいんですけど ね、そうやって一個でも行動してもらえたら、はい、それが目的なの で、そうですね
、6年生はいかがですか？
6年生は、もうちょっと私 その行かせてもらってる地域っていうのは、はい、すごく校区が広くて電車に乗ってきたりする子もいるんですよ。で、そうなんです、
そうなんですね、
幅がすごく広いので、はい、電車に乗るということは、うん、帰る時間が長かったりするので、
そうですね、
どういうところが助けてくれるところだと思うって話をしながら、うん、 例えば帰宅困難の時 に、 あの助けてくれる場所があるんだよっていうのをお伝えしたり、コンビニエンスストアだったり、あと実はガソリンスタンドがねって燃え広がらなかったりして安全地帯になったり人を助けてくれる場所にもなるんだよっていうふうにお伝えをして、はい、じゃあ今日帰る時によく見てねとか、はい、お伝えしました。
ガソリンスタンドは一見とっても危険な感じですけども、はい、もともと危険なものを扱うから、はい、十分に安全装置できてるわけです
よね。燃え広がらないようにっていうふうに、はい、できているので、阪神淡路の時にたくさんあちこちでガソリンスタンドで火事が止まったっていうのが、
はい、写真が広い空間ですからね。
そうなんです、残っていて、それでガソリンスタンドも災害時の帰宅困難者を助けるステーションに、はい、指定されているそうなので、ただ燃えてるガソリンスタンドは行っちゃダメだよって、
ね、そうですね
一番燃えるからって
そういうお話を聞いてらっしゃる時のお顔ってどんなお顔されてますか？
体験談はやっぱり 怖かったり面白かったり、私ちょうど中学生の子2人と小学校の女の子1人と3人合わせて4人で行動していたので、その子たちの行動がもうおかしいというか、大人は怖いだけなんですけど子供たちもお腹もすくし、はい、トイレも行きたくなるしっていうのを一緒に体験したので、その話をしてたら、面白いんだか怖いんだかわからないっていう感想をたくさんいただくんですけど、そうすると私はよっしゃって思うんですね。ただ怖いだけじゃなくて、
そうですね、怖いだけだったら本当にどっかで蓋してしまうかもしれないけれど、
でも備えとかないとこんな風にタンスが自分の上に倒れてきちゃうんだとか、一緒に疑似体験をしてもらった後なので、結構1年生だけどみんな真剣に聞いてましたって先生はおっしゃってくださるので、
これはもうずっと20何年続けていらっ
しゃる。そうなんです、娘が4年生の時に、
はい
はい、たまたま先生にポロッと言ったことから始まって、今上の子が28歳なので、4年生って10歳ぐらい、
ね、ですね。じゃあもう18年、はい、もう本当20年ぐらい、
はい、
やっぱり体験談を聞くのが一番の防災だって、はい、いつもね、はい、今さんおっしゃってらっしゃるので、
はい、
伝え続けるっていうのは大事なんですね、
はい、本当に、はい、
その他にはどういうところ
を行かれました？その次の日は中学校の方に行って、お話をしてくださいっていうことだったので、はい、私その半分の子はもう1年生と6年生で、私の地震のお話させていただいてたので、知ってる話だとつまらないなと思ったので、
はいはい、
その地域に作らせていただいたハザードマップじゃなくて助かるマップという、みんなが命を助かってほしいというマップをどうして作ったかっていうお話と防災講座をくっつけた新たな講座を作って、中学生の1年生から3年生に向けてお話しさせていただいたんですけど、もう受験の、ね、直前っていうこともあって、3年生には特に縄文式健康法が視床下部、リラックスもするし視床下部を活性化させてその脳の働きを良くさせてくれるので、受験にもいいよっていうふうにお伝えして、5分間その縄文式健康法も中学校では入れさせてもらったら、校長先生があくびが10回出ましたっていう風に、
すごいすごい
これリラックスにすごく必要ですねって、校長先生がおっしゃってくださったので、ちょっと挑戦だったんですけど、
はい、
はい、やってよかったなっていうのと、やっぱり中学校3年生の家庭教師をしている友達がいるんですね、
はい、
もうこれ絶対言ってあげてって頼まれていたので、もう緊張してるし、もうこれ以上脳をね、左脳いくら使っても入りきらないから、リラックスしてその右脳元気にできるんだったら、絶対この縄文式を伝えてあげてほしいと言われていたので、
お墨付きがあったんですね。
お墨付きがあったのでね、伝えることができたんですけど、もし災害になった時にどうしてその こういう助かるマップを作ったか命を助かってほしい、うん、でも助かった後に結局心臓がずっとドキドキしてしまったり、はいはい、緊張状態で体がぐって硬くなってしまったり、ね、してしまって私のおじが3人ぐらい亡くなってしまったっていう、
結局そうだったんですね、
そうなんです、災害関連死で亡くなってしまったんですって、だから先にやっといてもらえばきっと心臓の動きもね、あんなに高血圧、災害時高血圧も防げたかもしれないし、ね、っていう風に言ってお伝えはしたんですけど、はい、受験頑張ってほしいなっていう意味もあって、は
い、だからいろんな場面に使えるということですよね。だから究極の災害という非日常になった時ですら、はい、リラックスするとどんなに効果があるかってことになるわけですね、はい、
そうなんです。災害関連死の方がすごく多かった、どの災害でも増えているの で、はい、で
ちょっとこう避難する場所っていうのは、はい、なかなかの状況ですのでね。
そうなんです、はい、だから、ね、ちょっとでもリラックスできたり、うん、呼吸が浅くなっているものを、ね、はい、深くできたり、不安が一瞬止まったりもするの で、
なかなかラジオでお伝えにくいんですけども、はい、ちょっともし何かできることがあったら簡単にちょっとだけお伝えいただけますか。
はい、本当に簡単で、はい、座ってやる場合はもう背筋をまっすぐにして、はいはい、肩の力を抜くために一回ちょっと持ち上げ て、ストンと下ろしてから、はいはい、口を大きく約5秒
開けて
、はい、でちゃんと
閉じる、
もう一回5秒ぐらい開けて、そして閉じる、で開けたまま、
次は開けたまま、
はい、を約20秒ぐらい開けたまま、
長いですね。
そうなんです、はい、でその間は鼻から呼吸を自然にしていただいて、うん、もしあくびが出そうになったらあくびをしっかりとやりきっていただきたいんですね、うん、あくびが体を整えてくれるっていう考えのもとでできている体操なので、うん、あくびがしっかり出ればOK っていう風に、うんうん、させていただいてます、
はい、お聞きの方もぜひちょっとリラックスするためにも、はい、
今やってみてもらっても、ね、はい、中から緊張が緩んだり、
そうですね、とにかく、ね、寒いですので、 その寒さのストレスも、ね、はい、いろんなところに影響を及ぼしている、
体縮こまります、
超本人です、私もらってますの、はい、寒さのストレスで、うん、あちらこちらがピリピリとしているので、
そうですよね、でギュッて力が入って、しまうので、はい、肩も凝ったり首も凝ったり、はい、しちゃうと思うんですけど、私ずっと続けてたら回路を今まで3つぐらい貼ってたのが1つも貼らなくても、はい、基礎体
温が、それは羨ましいですね、はい、今2つ貼ってますね
そうなんですよ、経済的で貼らなくて済んでおります。
免疫力も高まりますからね、はい、体温も上がってくると、
そうなんですよ、
いいことずくめですからね、
はい、指先まで暖かくなります、はい、ぜひお試し、
大きく口を5秒、
はい、開けて
で閉じる、でまた5秒大きく開けて閉じる、はい、次は20秒間大きく開ける、はい、でその間は鼻で自然に呼吸をしている、
で、あくびが出たら結構ね、あ、口って奥が大きく開くんだなとか、喉のところが空になるような、
は
い、
そうですね、
開くんだなっていうのが分かると思うので、あくび、自分のあくびを先生として、はい、やってみていただけたら、
その20秒してあくびが出なかったらまた今の5秒閉じる、はい、5秒閉じる、そしてまた20秒ほど長く、はい、
開けたまま、
それじゃあ何回か繰り返
す、繰り返しでやってます。
そうなんですね、はい、じゃあ一人でも鏡見ながら、はい、できるだけ大きな口を開ければいいんですか。
はい、無理もしない、大きくも開けるけど、はい、無理してガーッと開ける必要もなく
て、力は入れないってことですね、
はい、そうなんです、力まずに前回ぐらいで開けていただいて、はい、でちゃんとしっかり閉じるっていうのも、一回閉じることでまた開けるで、脳に刺激が行きやすくなるので、
そうなんですね、
そうなんです、
それが視床下部に刺激を与えて、
はい、与えてくれて、体の調子を整えるホルモンを出そうとしてくれる、
なるほど、そうなんですね、はい、ぜひ皆さんなさってみてください、はいはい、そのお話をされたり、
はい、
これは皆さんにお配りになられたんですか。
そうなんです、助かるマップっていうのは、はい、神戸市北区の北新地区の小学校が3校と中学校2校にわたって、はい、その地域の方に配られたものになるんですけど、はい、皆さんに、ね、講座とかもできないので命が助かってほしいっていう思い込めて作ったもので、はい、ちょうど 地域福祉センターの、ね、センター長さんが、に お伝えしたら、じゃあ一緒に作ろうって言ってくださったので、
やっぱ地域の意識ですね、はい、
それが叶って皆さんに、これ中学校に行ったらこれの大きい A1 版が貼ってくださってました。
あ、そうなんですね。あ、そうですか、はい、うん、自分の地域の地図がちゃんと出てますからね、
はい、
そういう講座もしてこられた、はい、その他もあるんですか、はい、もうそろそろお時間になってきたんですけども、
ね、1月18日に東京のソナエリアという国立の、はい、あの
時々出てきますね、
そうです、はい、国立で、あの皆さんが無料で見れる地震のあと72時間をどう過ごすかっていう、あの、はい、楽しく、あのそういう建物というか施設があるんですけど、ソナエリアという、そこにまた呼んでいただきまして、リタープロジェクトとして、あの波動調整器だったり、縄文式健康法をお伝えしたり、ビニールでできる三角巾の講座をしているとともに、はい、私はあの地震の体験者と行く72時間ツアーというのを、うん、1日4回開催させていただきまして、はい、皆さんと一緒にその施設を回るっていう、はい、講座をさせていただきました、
うん、なんか質問など出てきましたか。
あの一緒に回りながら聞いてくださる形だったんですけど、あの体験された方の話は、あのただ見るだけじゃなくって、うん、ちゃんとしなきゃってすごく思いましたっていうふうに言っていただいたので、はい、
当事者の方のお声聞くっていうのはやっぱり大事なんですね、
はいはい、でそのセンターの方も毎回こう交代で研修代わりに来られてて、はいはいはい、やっぱり違いますねってこうおっしゃっていただいて
そうなんですね、はい、文字通り本当にあの体験のお話を聞くのが唯一というか最大の防災になるという、はいはい、
施設でいろんなその地震の後の状況の街並みになってるんですけど、はい、実は地面もガタガタに、今は普通に歩けてますけど、そうそうそうそう、ガラスがあったり釘が出てたりで普通に歩けないんですよとか、もう埃でとか、音もすごくて、
そうですね、匂い埃あたりは当事者じゃないと伝えられないことですね、
はいはい、で遠くにああやって火事が来ててねとか、はい、そういうふうにお伝えしながら、はい、お話ししていって、最終的にはあの備えてるお部屋と備えてないお部屋っていうのが2つ飾ってあるので、はい、実はねって、命を守る備えもすごく必要でねっていうお話も、はい、させていただいて、あのフリップ持って、
ただね、今天馬さんはそのように皆さんにこう冷静にお伝えいただいてるけど、なかなかそのお話できる心境には当時はならなかったんですよね。
そうなんです、ね、伝えるたびにもう涙が出てしまっていたので、
でもこうやって伝え続けて、はい、で参加してくださる方がすごく自分もやらなきゃいけないと思ったっていうお話を聞くたびに、はい、その辛さがちょっとこう、
そうなんです、
癒えてくるというか、
癒えてきました。お話しさせていただいて、いや私じゃあ やっぱりやらなきゃと思いましたって言っていただくたびに、はい、あ、やっぱり伝えさせていただけてよかったって思うごとに癒えていって、
だからこう本当にまだまだ災害が多い、はい、今年に入ってももうすでにいくつかの地震もあります、はい、で今はちょっと大雪ということもあります。
そうですね、
もう災害がたくさんあるので、はい、当事者の方々本当になかなかお辛い体験もされていらっしゃるけど、そこから私たちはやっぱり一つでも何かこう、はい、勉強させていただいて、はい、あの私たちが元気であればしんどい方々をちょっと何かお手伝いできる、
そうです、
そういう立場にも、ね、なれるかもしれないし、はい、いつどうなるかもお互い様の状況なので、
本当にお互い様で、
ね、そうですね、はい、だからぜひこう機会を見つけて、今日もいくつかヒントがありましたので、ぜひあの気軽にマイ防災なさっていただいて、まずは小学生の方もおっしゃってるように寝る場所、
はい、
ね、あっというふうにおっしゃったように、はい、寝る場所を確認していただきたいなと思います。今日は時間になりました。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは防災士の天馬由佳さんでした。次回もぜひお聞きください。